ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
レッサーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコウィルルレトリはインドネシア国軍または TNI は選挙で異なる選択をする国民に理解を示すと明言。政党は女性幹部の育成において重大役割を果たしている。最初のニュースです。インドネシアのジョコウィルルレトリはインドネシア国軍に対し2024年度総選挙で異なる政治的選択をする国民に理解を示すよう命じました。ジョコウィルルレトリは10月5日木曜日、ジャカルタ国家記念碑の広場で行われたインドネシア国軍の記念日式典78周年で、インドネシア国軍に対し、インドネシアの平和な状況を維持し続けることと、2024年の選挙に向かい、政治と市に社会秩序のあらゆる火種を直ちに消すよう要請しました。さらに大統領は、インドネシア国軍に対し、インドネシア国家警察との相乗効果を維持し続けるよう要請しました。大統領はまた、インドネシア国軍は2024年の選挙で中立を維持する必要があると強調しました。インドネシア国軍誕生日式典では、ジョコウィルルレトリが式典査察官を務めました。今年のインドネシア国軍記念式典は、インドネシア国軍は先進インドネシアの民主主義を守るインドネシア共和国ドイツ国家の愛国者であるというテーマが掲げられています。インドネシア国軍記念日78周年パレードと式典には、少なくとも4630人のインドネシア国軍兵士と3つの部隊から約30の主要機器が参加しました。インドネシア国会第7委員会メンバーである DRRSDC は、政党は女性幹部の育成、そして女性の政治への積極的な参加を強化する取り組みにおいて、重要な役割を果たしていると考えています。DRRSDC は、木曜日ジャカルタでの声明で、これは女性幹部が今後も女性の視点から国民の利益を代表するバトンを引き継ぎ、女性幹部が責任を十分に果たせることが期待されるため、重要なことだと述べました。同志によると、すべての政党は女性は共生面でのみ補完的であるという考えから脱却する必要があるということです。このため政党は若者や女性の幹部規制プロセスで非常に重要な役割を果たしています。しかし社会的、文化的、家族的要因から、女性が政治の世界で積極的な役割を果たすかどうか、取り巻く外的要因も否定できません。10月4日と11日にバルトのサドアで開催される2023年東小国首都フラムサミットは、国際舞台での海洋問題、特に気候変動に関連した問題に対処するため、島嶼国や諸島と協力して戦略を強化します。島国諸国、諸島フォーラムは海面上昇や気候変動といった共通の敵に直面するフォーラムです。これは水曜日にジャカルタからオンラインで開催された海を管理するための実際のステップと題された 2023年東州国諸島フラムサミットでバジャジャラン大学の研究者であり、東州国諸島の研究開発会議のインドネシア代表でもあるアレクサンダー・モハメド・カン氏が語ったものです。アレクサンダー氏は共通の問題を解決するために他国を動員する上で、インドネシアの数値は正しかったと評価しました。ウクライナ軍は19ヶ月にわたり侵攻でロシアが支配する地域を奪還するため、独国の軍隊が反撃作戦として南に移動していると述べました。ウクライナ軍はまた6月の反撃以来、キエフの進撃を逆転させようとするロシアの努力に同国軍が抵抗していると述べました。ロシア国防省は、ウクライナ東部への軍隊の進軍を報告しましたが、戦場からの報告は確認できていません。その南にあるウクライナ軍の一団は、キエフがロシア軍をアゾフ海に向けて推し進め、モスクワ占領地域を南と東に分断するにつれて、前進を続けています。これは10月4日水曜日国営テレビ局で、ウクライナ軍南部グループのスポークスマン、アレクサンドル・シュトゥブン氏が語ったものです。東州は南への動きは昨年の北東への稲妻のような前進よりも遅かったと指摘しました。しかし、ウクライナ軍は多くの村を制圧することに成功し、土局者らはロボティンディア放火の村周辺で再進軍に向けて準備を進めていると述べました。国連は10月4日水曜日、水は当たり前のものと考えるのをやめるように政権に要請し、強靭な未来、持続可能な水の安全保障、食料安全保障に向けた集中的な取り組みの必要性を強調しました。これは2日間にわたるローマの水対話の開会演説で、世界食料機関の区、ドンキュー事務局長が語ったものです。すでに地球上の淡水取水量の70% 以上が農業によるものであることを考えると、クードン教師は、孤立を高めることは悪影響を軽減し、排水を再利用し、農業は世界的な水危機の解決策を秘め、そして世界の水と食料の安全保障を達成する鍵となります。同州は水関連災害は、2021年に2000億アメリカドル、または3,119兆4,000億ルピア以上の直接的な経済損失をもたらしたと述べました。これでニュースを終わります。 スナーの皆さん、コメントです。今日は米国国会議場が議員らによって解任されることについてお伝えします。10月3日火曜日、米国国会で興味深い事件がありました。米国史上初めて国会議長が解任されました。共和党の米国国会議員数名が同僚のケビン・マカシー氏を国会議長の職から解任しました。一部の共和党議員の犯行を終了したのは、フロリダ州出身の右派共和党インバット・ゲーツ国会議員です。マカシー氏の解任は、先週土曜日、政府業務の部分的閉鎖を回避するための法案可決を民主党の票に頼るというマカシー氏の決定によって引き起こされました。221対212という僅差の多数決で共和党が支配する国会は、ワシントンを31兆4000億アメリカドル、または49万兆ルピアという巨額の債務不履行の瀬戸際に陥らせ、一部の政府業務を閉鎖する可能性をもたらした。現地時間火曜日の投票では、国会議員216名、共和党国会議員8名、民主党国会議員208名が、マカーティ氏の解任を支持しましたが、共和党国会議員210名が反対しました。この投票は共和党強硬派のマット・ゲッツ国会議員が公職大臣同議として知られるプロセスを通じて、マカシー氏を解任する決議案を発表してから1日も経たずに行われました。ゲッツ氏と他の強硬派、共和党議員は数週間にわたり、マカシー氏が資金提供法案の可決を民主党に頼った場合、マカシー氏を議場指導者の地位から解任する方向に動こうと計画してきました。マカシー氏が国会議長から解任されたことで、国会の立法活動は停止しました。議会が資金提供を延長しない場合、再度の政府機関、閉鎖の期限は11月17日です。ホワイトハウスは、大統領と副大統領に次ぐ米国政府第2位の地位にある新議長の選出に、議員らが迅速に動くことを期待しています。マカシー氏の解任した後、マカシー氏の盟友として知られる共和党国会議員パトリック・マクヘンリー氏が暫定議長に任命されました。別の共和党国会議員ケリー・アームストロング氏は、マクヘンリー氏の主な任務は新しい議長を選ぶことだけでと述べました。アームストロング氏はそれ以上のことをすれば自分も解任されるだろうと述べました。紛争が長期化すると政府の運営が混乱し、米国の国内経済、さらには世界の影響を与える可能性があるため、米国の国会内の紛争がすぐに終わることを願っています。これでコメント終わります。レスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1965年10月6日、アデ・イルマは G30 アスペ系事件中に銃撃を受けて死亡したことから始めます。アデ・イルマ・ソリアニス・ナスティアンは1960年2月19日にジャカルタで生まれ、1965年10月6日にジャカルタで5歳で亡くなりました。アデさんは、インドネシア国軍のアブドルハリス・ナスティアン将軍の末娘です。アデさんは、アブドルハリス・ナスティアン将軍を誘拐しようとしたインドネシア共産党の9月30日の運動中に殺害されました。5歳のアデさんは、父親の盾になろうとして射殺されました。この事件でアブドルハリス・ナスティアン大将軍の補佐官ピエール・アンドレアス・タンデアン大尉も殺害されました。次に、2010年10月6日、インスタグラムが正式にリリースされたことについてです。2010年10月6日、インスタグラムが正式にリリースされました。技術的には、このソーシャルメディアは、ユーザーが写真やビデオを撮影し、デジタルフィルターを提供して、インスタグラム自体を含む様々なソーシャルネットワーキングサービスで共有できるようにする写真及びビデオ共有アプリケーションです。 インスタグラムのユニークな機能の一つは写真の正方形にトリミングすることで、コダックインスタマティックカメラやポラロイドカメラの写真のように見えます。これはモバイルデバイスのカメラで一般的に使用される4対3または16対9のアスペクトヒートは異なります。最後に10月6日ジャカルタで2018年アジア障害者競技大会の開会式が行われたことについてです。2018年アジア障害者競技大会またはアジアパラ競技大会は第3回アジア障害者競技大会としても知られ、2018年アジア競技大会と同様にアジアの障害のあるアスリートのためのスポーツイベントです。このスポーツイベントはインドネシアのジャカルタで開催されました。インドネシアがアジア障害者競技大会を主催するのはこれが初めてでした。このイベントは開催当時、ジャカルタと西ジャワ州、ボグル県で開催されました。開会式はゲララブンカラのメインスタジアムで行われ、閉会式はゲララブンカラのマディアスタジアムで行われました。これで今日の歴史を終わります。
Yeah. Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はグリーン経済は時速が乗らせ長の新たな原因についてお伝えします。グリーン経済はインドネシアの時速が乗らせ経済成長の新たな源泉となる可能性があります。アンダラ通信社が引用したように、9月26日火曜日、ジャカルタで開催された2023年の未来経済のための肩データ持続可能性行動でのバーチャル基調講演で、エラランガハルタット経済調整大臣が語ったものです。エラランガ大臣はインドネシアは2030年までに国家決定貢献約束、つまり排出削減目標、自国の努力で 29% から 31.89% に、国際支援で 41% から 43.20% に引き上げたと説明しました。このビジョンを達成するには、様々な関係者による強力な協力が必要であり、財務的及び技術的解決策へのアクセスを増やす必要があります。したがって、インドネシアは民間部門の協力を強化し、ソブリン・ウェルスファンド・イーナ環境基金管理庁及び持続可能な開発目標インドネシア湾の設立により、創造的かつ革新的な資金調達を処理し、特にエネルギー、農業、運輸、環境分野における投資プロジェクトを達成し、公開しています。エラランガ大臣は国家予算は気候変動を克服し、気候に優しい活動を奨励するプロジェクトを優先していると評価しました。インドネシアはまた炭素取引による炭素価格政策と炭素の経済的価値に関する2011年98号大統領令による炭素税を発行しました。そして、電気自動車の需要を促進するための電気自動車贅沢品売上税規制など、環境に優しい新しい再生可能エネルギー分野を加速するための需要側のインセンティブも導入しました。インドネシアは国家レベルだけでなく、地域的にも力を入れています。2013年のインドネシアの ASEAN 議長国では、電気自動車エコシステムを構築し、ASEAN カーボンニュートラルを発展させることが合意されました。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソオンインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソオンインドネシアです。今日は西ルサタンガレ州の観光地コロビーチをご紹介します。西ヌサタンガレ州のビバイチに位置するこの町を探索するには時間をかけて準備してください。ビバにはさまざまな美しい自然の観光地があります。その地の一つはコールビーチです。このビーチは青い海と美しいサンゴ礁を提供しています。コールビーチはビンマー市内中心部からそれほど遠くなく車で約20分の高立地にあるため、ビマシの主要な観光地となっています。コロビーチに入るには3000ルピアの入場料を支払う必要があります。コロビーチでは自然の美しさがあなたを迎えてくれます。また穏やかな青い海と丘陵のパノラマビューが広がります。このビーチからはカンビング島、ソロマンディ山脈、ドンゴ山脈の景色を眺めることができます。それとは別にユニークなのはより大きな砂流と灰色がかった黒い岩がいくつかあることです。このビーチはビーマベイエリアにはあり、歯が小さいので家族と一緒に泳ぐには非常に安全です。そして美しい水中の自然があるので、ここでのシュノークリングやダイビングを忘れないでください。コルビーチで手頃な預金でボートをレンタルして海沿いを歩くこともできます。釣りが好きな人はコルビーチで休暇を過ごすと気に釣り道具も持参する必要があります。コロビーチの桟橋の周りでは釣りができます。だってこの桟橋は海に突き出ているんです。宿泊したい場合はナヌスの観光小屋も利用できます。料金は様々で1泊あたり25万ルピア、35万ルピアの範囲です。コロビーチには駐車場、アゾマや礼拝室、レストラン、トイレなどの施設が充実しています。レスナーの皆さん、これでパーソナインドリーショーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はワイヤンヨギャナイトカニバル、意味はワイヤンジョギャナイトカニバルをご紹介します。毎年10月7日に祝われるジョクジャカルタ特別週267周年を盛り上げるため、ワイヤン文化の芸術を守りながら、より多くの観光客にジョクジャカルタ特別週を訪れるよう、ワイヤンジョクジャナイトカーニバル、または VJNJ を開催する準備が整いました。ジョクジャカルタ特別週、市政府が主導し、観光創造経済省が支援する VJNC は2023年10月7日午後6時30分にドゥグジョクジャカルタ地域からハイブリッド方式で開催されます。今年のウェジエンチ2023年はスリスルタンハムクボーノ氏が書いたマハバラタ物語、パンダはマハビセカをテーマとしています。ジョクジャカルタのシンギラハルジョ市長によると、パンダはマハビセカは賢明なリーダーシップ哲学を持ち、全能の神への喜びと感謝を表明しています。パンダワマハビセカの哲学自体は賢明なリーダーシップの哲学であり、全能の神への感謝の印としての喜びでもあります。4回ウェジェンシーはストリートアートをコンセプトとしたストリートカーニバルを開催する110回のカリスマとサンタライベントの一部です。このカーニバルはワイヤン人形のキャラクターと演劇を組み合わせたもので、ジョクジャカルタのサブ地区から14のグループが参加し、限定的な振り付け、ファッション、音楽を披露します。シンゲルハルジュ市長は、今年のウェジェンシーでは感謝の気持ちを込めて特別トリビューンがあると述べました。委員会はウェジエンシーショーを鑑賞する観光客に安心感と快適さを提供することが期待される400席の有料席を提供します。今回は特別トリビューンを設け、ウェジエンシーをご鑑賞いただけるよう、観光客の皆様に14団体の講演を快適かつ安全にを楽しむいただけるよう、有料席400席をご用意いたします。ウェジェンシー2023はストリートカーニバルを紹介するだけでなく、いわゆるファッション工芸品の優秀さで知られるジョクジャカルタ市の創造経済連載中小企業の可能性も紹介します。数百の連載中小企業は10月1日から10月7日までウェジェンシーを盛り上げます。ウェジェンシー2023は万人の来場者を目標としています。参加者と観光客にとってモデルの部屋の空き状況を心配する必要はありません。なぜならジョクジャカルタには3つ星から5つ星まで宿泊施設が数多くあるからです。 元観光村で提供されるホームステイもあります。リスナーの皆さん、これで終わるのは終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Perbedaan yang berarti tak mudah untuk kita lewati rintangan silih berganti. Engkau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia arti sahabat. Teman sejati, hadapilah dunia, genggam tanganku. Oh, oh. Tak mudah untuk kita sadari, saling mendengarkan hati. Tak mudah untuk kita pahami, berbagi rasa di hati. Engkau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada sahabat, engkau teman sehati, kita teman sejati. Hadapilah dunia, genggam tanganku.
Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はサフィラ・バリアが歌うドーダ・イディというアチェ地方の曲をお届けします。ドーダ・イディはアチェ語の子守歌です。ドーダは 揺れるを意味するプルラという言葉に由来し、イディは前後に動かすを意味します。足の連動におけるドーダイリは、母親がゆりかごの中の子供たちに歌うことがよくあります。ドーダイリの歌詞には、道徳、マナー、そして植民地主義に対するアチェ・ヒットの戦いの精神に関するアドバイスが含まれています。ドーダイリという曲に込められても一つのメッセージは、人生において傲慢にならず常に宗教を工事してくださいというものです。それではソフィラ・アマリアが歌うドーダイリというアチェ地方の曲です。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Indonesia.
Biarkan saja kekasihmu pergi, teruskan saja mimpi yang kau tunda. Kita temukan tempat yang layak, sahabatku. Ku percaya akan langkah bersama.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。